世界ねねこ歩き。こんにちは、世界ねねこ歩きのねねこと申します。この番組では旅好きの世界遺産検定マイスター兼認定講師のねねこが大好きな地元の世界遺産京都を中心に国内海外へ実際に行き歩いて感じたことや現地のさまざまな情報をお伝えします。サバイディー。はい、皆さんこんにちは、ねねこです。お元気にしてらっしゃいますか？はい、突然サバイディと言ってしまいましたけれども、これはですね、ラオス語で、こんにちはって意味なんですね。はい、で今日のタイトル見ていただいたらわかるように、今回はですねラオスねねこ歩きということで、ラオスという、はい、国を実は旅してきました。X とかね、あとインスタ、Facebook のストーリーには上げているので、まあ見られた方はね、私がラオスを旅してたんだなって、はい、ご存知かなと思うんですけれども、ラオスという国と、あとですね、タイを少し旅してきました。で、まあ3連休ありましたよね、この前の。3連休の前後に夏休みを取ってですね、遅めの夏休みなんですけれども、タイとラオスに行きましたので、今日はですね、ラオスという国や私が旅した世界遺産の街ルアンパバーンについて詳しくお話しするという回ではございません。概要はですね、ざっくりねお話しさせていただくんですけれども、今日ですね、ちょっと自分の記憶がこう鮮明なうちに、自分がこのルアンパバーンを旅して感じたことっていうのを率直にね、こう皆さんにお伝えできたらなぁと、はい、思って、まあそういった回になります。なので、タイトルも、世界遺産、ルアンパバーンを旅して感じたことという、はい、そのままになるんですけれども、はい、お話できたらと思います。で、まずですね、今日の、ちょっとこう、概要というか、今日の話の流れを先にお伝えさせていただくと、まず今回の旅の概要。で、2番目に、世界遺産、ルアンパバーンの街を旅した、ま、感想ですね。で、この感想はですね、ちょっとこう、いい部分というか、良かった部分っていう部分と、あと、もう一つですね、まあ、悪かったわけではないんですけれども、いろいろちょっとこう考えさせられたり、ちょっと勉強させられたりっていうような部分。をお伝えしたいなと思っています。そして、3番目にですね、実は今回、インスタライブというのを、はい、初めて、はい、旅中させていただいてまして、で、インスタでつながってる方とか、逆にインスタでね、ちょっとフォローしてくださって、旅中にね、はい、インスタライブに参加させてくださった方々、結構たくさんね、おられたので、まあ、このインスタライブをしてどうだったかっていうお話をさせていただきます。で、まあ、最後、旅の、まあ、反省だったり、振り返りをさせていただいて、で、最後の最後にですね、ちょっとなってしまうんですけれども、お便りコーナーの、はい、をさせていただいて、という形にさせていただこうと思っています。スタンド FM と、あと YouTube でお聞きの方は、タイムスタンプっていうんですかね。何分から、はい、今、前回から、前々回からそれ始めてるんですけども、何分からはこのお話みたいな感じで、はい、概要欄に貼っておきますので、ね、お時間ない方とか、まあ、ちょっと部分的に聞きたいという方は、そこに飛んでいただくような形を、はい、撮っておりますので、そうして聞いていただけたらと思います。はい、では本題に入らせていただきます。まずですね、今回の旅の概要なんですけれども、タイのバンコクに2泊、そしてルアンパバーンですね、ラオスのルアンパバーンに、3泊。で、機内が、1泊ですね、の、6泊7日の旅になっています。で、このラオスという国はですね、まあ多分皆さんあんまりご存知ないですよね。聞いたことあるかな、ないかなぐらいなと思うので、簡単に説明すると、インドシナ半島中央部の内陸の国なんですね。まあ東南アジアになります。で、ですね、タイとミャンマー、あと中国、ベトナム、カンボジア、まあ この5カ国とね、国境を接している国になります。で、まあもうほとんどね、国土の大部分が山地ですね、山になるんですよ。で、まあ大きな川としてはですね、西の方、西部にタイ国境のところにこうメコン川がね、南北に流れています。1899年にフランス領のインドシナに編入されて、まあ、第二次世界大戦後にフランス連合内のラオス王国として独立して、まあ、1953年に完全独立を果たして、今はですね、ラオス人民民主共和国という国名になっています。で、まあ、そういったラオスで初めて行ってきたんですけれども、日本から行こうと思うと直行便がないんですよね。うん、なので、もしラオスに行こうというふうに思われている方は、タイの、バンコクか、まあ、ベトナムのハノイを経由して行かれるといいかなと思います。で、私はですね、タイね、猫歩きでもお話ししてますが、タイ人の友達もバンコクに住んでおりますので、はい、まあ、タイが好きというのもありますので、ちょっとバンコクをね、経由して、ラオスに行ったというような形になります。で、今回ですね、結構、ラオスというか、まあ、特にルアンパバーもですし、まあ、タイ北部もなんですけれども、台風が少し前にヤギというね、ベトナムを襲ったね、結構被害が大きかった台風があって、その台風の影響だったり、あと、まあ、雨季の今最後のあたりになるので、まあ、雨季の最後のあたりってこう、すごく雨が多くなるんですよね。まあ、そういった意味だったり、あと、ちょっとこれはね、シーンのほどはよくわからないんですけれども、まあ、中国なのかどこかの、このダムをね、結構こう放水されたということで、結構このメコン川が氾濫したっていうことがあったんですよ。で、直前にね、まあそういったことがあって、まあ、航空券自体、タイの航空券を取ったのも3週間前ぐらいで、で、結局ルアンパバーに行こうと思って決めて、で撮ったのも2週間前ぐらいだったんで、うん、ね、結構直前までそうやってルアンパバーンも結構し、なんですかね、雨で結構浸水したりとかっていうのがあったのでね、行けるかどうかすごい不安だったんですが、まあ、ツイッターですね、まあ、X を見て、まあ、ちょっとだいぶマシになってきたっていうことをね、はい、知ったので、まあ、なんとか行けたというような感じです。で、まあ、一泊目はですね、バンコクで、泊まって、大使の友達のオウムと、ムーカタという、焼肉兼お鍋みたいな、一つのお鍋でどちらも楽しめる、はい、食べ物があるんですよ。で、それはね、結構ビュッフェで、はい、もう食べ放題なので、いろんなものが食べれてね、私が大好きなタイ料理なんですが、まあそれを久々に、彼女と一緒に食べて、まあいろんなお話をして、はい、1日目は終わりました。で、2日目はですね、はい、いよいよタイのバンコクからラオスのルアンパバーンという町まで、飛行機でね、直行便で行きました。もう着いて、その日の夕方に、夕日が綺麗に見えて、また、ルアンパバーンの街をこう、一望できるという、はい、プーシーの丘という丘に登っております。で、その夜、ナイトマーケットにも行きました。で、ナイトマーケットでですね、とも夜ご飯を食べて、ラオビールとかね、うん、美味しかったですね、を飲んだりしました。で、3日目はですね、朝から夕方までレンタサイクルを借りて街中をですね、ルアンパバーンの街中を旅しました。で、有名なワットシェントーンっていうお寺だったり、あとルアンパバーン国立博物館、あとワットセーンっていうお寺ですね。あと、なんかね、ファンチャンヘリテージルアンパバーンって書いてあったんですけど、まあ、英語ではヒストリーハウスミュージアムといって、まあ、なんか歴史民族博物館みたいな感じの、まあ、すごくちっちゃいところなんですが、まあ、カフェも併設されていて、とても素敵な、はい、小さい博物館ですが、そういったところを回ったりしました。で、4日目がですね、クアンシーの滝という、まあ、少し 30キロぐらいは離れてるんですかね、ルアンパパンの町から。はい。に、とても綺麗な滝が、はい。通常なら、エメラルドグリーンの、とても綺麗な、ね、一日中、こう、泳いだりとかしてもできるね、滝があるんですけども、まあ、そこにですね、行って、まあ、まあ、雨季だったのと、とりあえずその、ね、もう洪水の後だったので、まあ、すごい茶色の水で大爆風になってましたが、そのクアンシンの滝というところに、行きました。それは乗り合いの、そうですね、乗り合いタクシーというか、乗り合いのバン、ワゴン車に乗って、行ってまいりました。まあ、そして3日目、4日目の朝は、まあ、早起きして、僧侶たちのね、その宅発ですね、を見に行ったり、また、夜のナイトマーケットはね、はい、2日連続行ったりしています。で、5日目ですね、を、モーニングマーケットを回ったりだとか、ちょっと街中散歩をしてから、バンコクにまた帰ってきて、夜ご飯は、タイ人の友達のパンさんという方と一緒に、ソンブンの本店で、私が大好きなプーパポンカリーだったり、あと、トムヤンクンなどをいただきました。で、まあ、6日目が、最後はですね、ちょっとバンコクの街を、まあ、ブラブラして、ちょっと買い物をしたり、あとですね、ちょっとチャオプラヤ川を、はい、船でこう、渡って、ワットアルンですね、という有名な、はい、お寺を少し見て、というような、はい、そういった、6泊7日の旅になりましたね。で、まあ、細かいね、内容はね、話すと長くなるので、まあ、また、おいおいという、はい、皆さんご要望があればお話できたらな、というふうに思っています。で、次にですね、世界遺産ルアンパパーの街を旅した感想というのをね、お伝えさせていただきたいんですけれども、まあそもそもルアンパパーって何と、ルアンパパーの街って何という話なので、まあここも本当に、はい、ちょっと簡単にだけお話しさせていただくと、ルアンパパーというのは街全体が世界遺産になっている、街なんですけれども、はい、このルアンパバーンの町の名前の由来っていうのが、パバーンっていうのが、まあ、パバーン仏っていう仏像のお名前なんですよね。で、このルアンっていうのが黄金のって意味で、まあ、黄金のパバーン仏っていう意味なんですけれども、まあ、このルアンパバーンというのは、まあ、ランサン王国という、まあ、ラオス初めてのね、統一国家だったランサン王国の首都になるんですね。なので、まあ、京都みたいな感じで、古都なんですよ。うん。世界遺産も古都ルアンパバーンというね、はい、日本名がついております。で、そのランサン王国の、王都となったラオスの仏教信仰の、まあ、中枢で言えるんですよね。で、このパバーン仏なんですけれども、まあ、このインドですね。はじめはインドから黄金の仏像を取り寄せて、まあ、結構いろんなところこのパバーン仏を回ったみたいなんですが、まあ、なんとかまた最終的には、旧王宮の、ルアンパパーの国立博物館の中におられます。まあ、このルアンパパーンが世界遺産に登録された理由なんですけれども、先ほどね、概要でもお話しさせてもらったんですけれども、19世紀から20世紀のあたりですね、フランスの、まあ、ラオス自体は植民地になってたんですよね。ただ、ルアンパパーンだけは保護領として王政を維持していたんですね。そして、このラオスの伝統的な建物だったり、あと、そうですね、寺院とかね、うん、そういったものと、そのフランス保護領時代の建物、まあ結構これがコロニアル様式っていうんですけど、が見事に調和しているということで、まあこの唯一無二と言える、まあ、ルアンパパーンの景観っていうのがすごい保全状態もね、良くて、まあ二つの異なる伝統文化の融合が、まあ歴史的な価値を持っているということを、 まあ、評価されて、世界遺産に登録されています。で、そうですね。まあ、三つの基準として、まあ、満たされてるんですけれども、世界遺産の登録基準としては、2番と、4番と5番ということで、はい。まあ、簡単に説明すると、2番がね、文化の交流というところの部分なんですよね。うん。先ほどお伝えした、まあ、そういった、文化の、2つの文化が調和した街並みということが、まあ、稀有な存在だろうということで言われて、部分ですね。で、4番目が、その建築とかですね、建築様式とか、そういったところの、素晴らしさを評価するところになるんですけれども、まあ、仏教建築だったり、地元の建物とか、あとコロニアル様式の建物といった洗練された建築物が、やっぱりこう長い間ね、美しくこう残っていると、うん、いう意味で、登録されています。で、まあ、ルアンパパンのお寺、すごくね、良かったんですけれども、ルアンパパン様式っていうね、はい、独特の屋根が、ね、ワット・シェントンっていうお寺が、まあ、特に結構有名なんですけれども、まあ、ここの屋根とかも、この何層にもね、このつながった、はい、重なった屋根を持つ、はい、こういった、屋根をですね、まあ、ルアンパパン様式っていうふうに言われるんですけれども、はい、そういったものが、まあ、いくつもね、見られます。まあ、最後にですね、5番は、まあ、伝統的集落だったりね、まあ、文化的景観ということで、まあ、そういった文化的な景観だったり、伝統的な集落だったりというものもね、素晴らしいということで、はい、認められてるんですけれども、まあ、そういった、部分ですよね、が、とてもね、本当に実際に行って、やっぱり世界遺産にそういった部分が登録されたっていう意味を知ることができたというか、雰囲気がすっごいいいんですよね。うん。私もちょっと語彙力がなくて申し訳ないんですけれども、本当にこう、唯一無二の街並みだなというふうに感じました。うん。お寺自体もすごくね、タイとか、まあ、カンボジアとか、私、まあ、旅してますけど、うん、とも全然違いますね。うん。まあ、ちょっと似てる部分は多いんですけれども、ただそういった、ルアンパパン様式の屋根だったり、まあ、結構やっぱりこう、ね、同じ上座部仏教でも違うんだなっていうふうに感じましたね。で、フランスの植民地、ごめんなさい、保護領時代だった、まあ、コロニアル様式の建物と、その、ルアンパパンからの元々のね、伝統的な、建物とのこの兼ね合いというかね、本当になんですかね、ノスタルジックっていうんですかね。なんかすごく懐かしい感じが、懐かしいわけではないはずなんですけど、すごく懐かしさを感じましたし、こう、ゆったり時間も流れていて、のんびりできる、っていう部分は、とても街並みとして良かったです。お花とかも、綺麗なね、なんですかね、ブーゲンビリアとか、ハイビスカスとか、あと、あれ、なんですかね、私もちょっと花に詳しくないんでわかんないんですけど、サルスベリみたいなね、とか、そういったお花がとても、まあ、サルスベリかな、わかんないです。似てるようなお花、ね、ピンク色のお花がとても綺麗でしたし、やっぱり山もね、こう、すごく近くにあって、山と、あと川ですね、メコン川とか、本当にこう自然とうまく調合されていて、とても綺麗なね、街だなと思いました。で、ラオスの人々もね、とてもこう、優しいですね。すごく素朴で優しいです。また、タイとかベトナムとかカンボジアとまた違うなって思いましたね。ちょっとね、こう、東南アジア旅された方、わかるかもしれないんですけど、結構こう、客引きだったり、物売りだったりっていうの、あれじゃないですか、こう、声をかけられたりっていうの、ほとんどないんですよ。だから、こう、無理にこう、物を売ろうとするとか、声をかけてくるとか、そういったことってほぼほぼなくて、 すごく治安がいいっていう風にね、言われてますけれども、まあ本当にね、その通りで、安全っていう感じですね。とても治安がいいです。はい。まあタイとかもね、結構治安いいんですけれども、また違った治安の良さとか、まあ、静かですね。うん、人もいるんですけど、まあ本当に田舎ですね。ある意味こう、不便な部分はあるんですけれども、そういったこう、都会のゴミゴミした感じはなくて、高い建物とかもないですし、本当にこう、のんびりゆっくりできる、うん、本当、まあ、秘境ってね、言われてたりするんですけど、ラオスって。うん、本当になんか、まあ、ルアンパパンがまあね、秘境というほどではないかもしれないんですけど、それに近い、ところだなっていうふうに感じました。で、もともとですね、私、ラオスに行こうと思ったのも、だいぶ昔から思ってて、行きたいっていうふうに思ってたんですよ。うん。で、私がタイにね、留学するきっかけというかね、後押ししてくれた、はい、高校の友達がいるんですけれども、まあ、この話はですね、タイは第二のふるさとという回ですね、タイに猫歩き聞いていただいたらいいんですけれども、まあ、その彼女がですね、まあ、当時タイにもハマって何回も行ってましたけれども、ラオスにもね、行ってて、あ、ラオスって国はとってもね、いいよって、癒されるよって、昔から聞いてたんですよ。だから、あとですね、そのバックパッカーの聖地ってもね、実は言われてて、はい、私がこう、その、タイ留学中もそうですし、カンボジア旅したり、こう、いろいろ旅をする中で、バックパッカーの方ともね、結構お会いしたんですけれども、そのバックパッカーの人たちみんながね、ラオスは良かったってね、皆さん言われるので、あ、どれだけね、いい国なのかなーって、うん、昔から思ってたんでね、まあ、ずっとずっと行きたいと思いながら、なかなかこう機会が作れなくて、はい、今回やっと行けたというようなね、国にもなります。でも本当にね、皆さんが言われているように、うん、人も素朴で優しいですし、こう、田舎だけれども、本当だから自然もいっぱいで、うん、治安も良くて、なんかこう、あとですね、まあ、やっぱりこう、今円安ですし、まあ、物価もね、ラオスの物価も上がってきてるっていうのもあるのはあるんですが、まあ、それでもやっぱりね、安いので、うん、すごく過ごしやすい。くて居心地のいい国だなって思いました。で、ルアンパパンの街自体もすごくね、居心地良すぎてですね、私もたったの3泊4日って、本当にもっと長くいたかったですね。うん。なんか、全然できなかったこといっぱいあるので、うん、食べ物もあまりね、なかなか、ちょっとね、疲れ果ててたりとか、時間の関係上お昼ご飯食べれない日とかもあったので、もっとね、一週間とは言わず、もうほんと一週間どころじゃないですね。一ヶ月ぐらいずっと滞在したい、はい、街だなって思いましたね。で、もう、また必ずですね、はい、世界遺産、ルアンパパン、もう一度来たいなというふうに思ってます。はい。という、はい、ごめんなさい。もう本当になんか感想をお伝えしたんですが、先ほどはですね、まあちょっとこう、なんですか、いい部分というか、はい、部分ですね、をお伝えした感じですけれども、ちょっと今からはですね、少しちょっとこう考えさせられたり、若干残念に思ったことだったりっていうような部分をお伝えしたいなと思います。で、まあ、托鉢というのがですね、ルアンパパン、まあ、ラオスもですけど、特にこのルアンパパンは、僧侶たちの托鉢、朝の托鉢というのがとても有名で、まあ有名っていうのもあれですけれども、日常的に行われていて、その人数もすごいんですよね。うん。なので、まあ、托鉢もね、私たち観光客も体験できたり、またね、まあ、マナーを守りながらね、まあ、写真を撮って遠くから撮ったりだとかね、見ることもできるんですけれども、 まあ、この宅発朝の本当に早くから、まあ、やってるんですけども、まあ、2日連続見に行ったんですね。で、私ちょっと朝もともと弱いというかいう部分もあって、うん、5時半から6時半ぐらいでも、だいたいもう6時過ぎぐらいからしか見に行けなかったんですけれども、まあそれを見ました。で、まあその見てどうだったかというところなんですけれども、そうですね、結構この、まあ、今回の旅ね、中国人観光客の方々ですね、特にこのツアーで来られてて、まあすごい人だったんですよ。うん。で、まあそれがですね、この宅発のところにもこう参加されててですね。で、まあその、なんていうんですかね、こう、もち米とか、何をあげるのかっていうと、もち米とか、あと、何ですかね、キットカットみたいな、わかりますか？皆さん、こう、キットカットの小僧入りみたいな、こう、あるじゃないですか。あれ、ああいう、ほとんどあの2つじゃないかな。なんか、もち米と、うん、ほとんどそのお菓子を、こう、渡すみたいな感じなんですよね。うん。で、まあ、その中国人の観光客の人たちも、こう、あげて、僧侶の人たちに渡していかはるんですけど、まあ、記者っていうんですけれどもね。ただ、まあ、言ったら、結構、この、たくさんの人がやるから、こう、その、僧侶の、なんていうんですかね、持ってはる、その、カゴもすぐいっぱいになるわけですよ。で、その、ルアンパパンの町も、その、まあ、やっぱり貧困の方もかなりおられて、で、その、なんていうのかな、こう、町の人とか、まあ、いろんな人から、こう、宅発で、まあ、記者された、その、もち米とか、そういうお菓子っていうのを、まあ、その、困っている、おられる方々も、逆に今度はもらう人たちもね、こう、並んでるんですよね。うん、子供たちも結構いました。で、まあ、僧侶たちがそれをこう、その人たちに分け与えていくんですよね。うん。だからまあそこはすごくいい文化だなとは思います。はい。まあ、あの僧侶にして、まあ私、毎日しはるので、宅発も。そんなに言ったら、僧侶の方々も、まあ、いらないわけですよね。うん。で、困っておられる方々に、こう、分け与えていかはるんですけれども、でも、それでも余るわけですよ、多分。今、その観光客とかたくさん、まあ日本人の観光客の方もされてました。で、別にこれするのが悪いとかそういうのじゃないですよ。でも、多分その需要と供給じゃないですけど、まあ多すぎるんですよね。で、なんか私が見た、まあこれちょっと一応動画にはちょっと撮ったかな、撮ったと思うんですけど、なんかこうゴミ箱みたいなのがね、置いてあって、で、まあ言ったらもう入りきらない、その自分のカゴに入りきらない、そのもち米とかをもう僧侶の人たちがそのゴミ箱みたいなところにどんどんこう、まあ、まあ捨ててかはったとか入れていかはった感じなんですよね。でちょっとね、正直そのそのなんかこう、その光景がなんか結構ショックだったんですよ。まあただこれがまあなんかゴミみたいに見えるんですけども、これがゴミとして本当に捨てられてるんだったらすごく私ショックやなっては思ってて。で、ただこのもち米とかを、まあ言ったら、またそのね、渡してはやはるけれども、まあその困っておられる方々にこう配らはるんやったら、それはそれで全然いいとは思うんですけどね。うん、か、まあまあ、もしかしたら使い回しなのかもしれませんけどね、次の日とかに。まあちょっとどこまでもち米が持つのかとかいう話もありますけど、なんかすごくこう、考えさせられましたね。そのオーバーツーリズムともね、今まあ私京都に住んでるんで、日々すごく感じるんですよね。そのオーバーツーリズムの問題って。で、まあ今回もね、だから世界遺産のルアンパパーンの、まあこの街自体いいのでね、すごく素晴らしいと思うので、まあいろんなね、国から、まあ外国人の方他にもおられます。中国人だけじゃなくね、日本人もこう連休も重なってたんで、日本人も行ったり、あと欧米の方もおられたりってあったんですけど、 まあ、結構そういう部分的にはオーバーツーリズムで、で、こういったこう、ね、たくさんこう、ね、宅発に参加されてて、ちょっとなんか本当になんかこう観光、なんか言ったらいいんですけど、この宅発というのは、この仏教の大事なこう、まあ、修行でもあり、風習でもあり、まあ、仏教を信仰している人のこう気持ちだったりするわけですよね。まあ、私自身ね、この京都に住んでいて、今はだいぶ減ったんですけど、こう臨済宗の大きなお寺の近くに、まあ、もともと実家があったので、その、宅発に来られたりしてたんですよ。昔ね。うん、で、まあ、その時は、お経というか、王さんが来たって言ってたんですけど、おーってなんか言いながら来られるんですよ。何人かの僧侶の人たちがね。で、私は、ま、子供だったので、母親が、まあ、お金とかだったと思うんですけど、ちょっとこうね、包んで、それをね、私に渡すというようなね。はい。そういった、まあ、もともと文化というか、だからそういう宅発とか、その文化っていうのは、子供の時から、自分自身もね、体験してるので、私が渡したこともありますし、で、なんかね、そういうのとはまたちょっと違うしなと。で、まあ地元の人がね、こう、ちょっと路地とか入ると本当に地元の人が渡してはるんですけど、まあその光景とかはすごいあれなんですけどね、なんかこう、観光客の人たちがこう、たくさん並んでやってるって、なんか本当にこう、なんかこう、なんですかね、エンターテイメント化されてしまってるような部分も感じられて、ちょっとね、すごく感じました。で、でも実際ですよ、これすごくやっぱり問題にもなってるようで、すごく近くで写真をね、撮ったりだとか、逆にその見学するお客さんにですね、まあ昔はそんな人はいなかったみたいですけど、お供え物を高額でね、売りつける、まあ、地元の人がいたりだとかっていうことで、まあちょっとこう、いろいろ問題には確かになってるみたいですし、私自身もそれをこう、目の当たりにしたなって思います。まあ、すごい、まあ、それが、まあ、その宅発のその商売みたいなね、ことで、まあ、生活成り立ってる人もいるわけなので、何が悪いとかね、本当に一概には言えないと思うんですけど、あ、まあ、これ一つのね、なんかこう、考えさせられる出来事だなっていうふうに思いました。で、まぁ、あ、ちょっとそれと付随してというか、まぁ、あ、ちょっと似てる部分があるんですが、まぁ、あ、二つ目としてはですね、まぁ、あ、そのオーバーツーリズムですよね、のところで、結構その朝一ですね、モーニングマーケットに行った時も、本当にツアーのね、中国人の、まぁ、あ、中国人の方はすごく私悪く言うわけではないですよ。もうすごい人だかりだったわけですよ。うん。で、もうなんかもう、何ですかね、初詣に行ったみたいな感じになってました。はい、時間帯的にはね。で、私多分、ルアンパパン最終日にインスタライブで、はい、朝一の模様を載せてるんですけれども、まあ、その時はちょっと時間がね、だいぶ過ぎてる時間帯やったんで、あと、平日っていうこともあって、だいぶ人がね、少なくはなってたんですけれども、まあ、その時の動画でもね、実は、ちょうど載せてるんですけど、私が好きなマンゴスチンっていう南国の果物があるんですが、そのマンゴスチンの殻をですね、まあ、マンゴスチンとか結構ね、売ってるので、朝一で。まあ、それを買った中国人の人たちが、まあ、その場でバーッと食べて、もう本当にこう、なんか道路にそのまま、その殻を捨てるわけですよ。で、本当にこう、なんかね、道が、その殻だらけになってて、ただまあ、これって、土ではなくてね、地面が。土だったらなんかまた帰っていくんかもしれませんけど、費用になって。もう本当に普通のアスファルトの道なので、ただのゴミでしかないわけですよね。で、まあその中国の人たちの、まあ文化的にっていうか、あまりそのゴミを捨てることに対してのね、なんかそれはあまりこう悪いことというふうには、まあ、習慣的にね、そういうふうな習慣があったりもするとも聞くんですけれども、でもまあ やっぱりね、ここはラオスですしね、旅先なので その国の、まあ、私もちょっとラオスの国のマナーとかルールとか知りませんけど、やっぱり誰か掃除する人がね、いるわけですし、ちょっとなんかそのままバーっとたくさんね、落としてはるのはすごく残念に思いましたね。で、まあ、それとともにですけど、こう、すごくね、こう無理に値下げをされてて、たくさんこうね、なんかこう、なんていうんですかね、こう、私もね、交渉して結構値下げしちゃってる、しちゃって買っちゃってるとこはあるんですけど、まあ、いいねの反値が妥当やみたいなことも一回その動画で言っちゃってるんですが、まあ、これは本当に物によりますし、いいねによりますので、はい、これは私後で訂正はしてるんですけれどもね、そのものの物価というか、はい、分かった上でとか、無理なね、値段交渉はしないようにしていただきたいですし、別に必ずいいねの反値ではないので、はい、そこら辺はね、皆さんも気をつけていただきたいなとは思うんですが、結構無茶なね、交渉されてるところも見受けられました。で、まあ、ちょっとその中国と、まあ、どうしてもね、そのお客さんと、まあ、売る人っていう意味で立場がね、やっぱりどうしてもラオスの人は弱くなるわけじゃないですか。で、なんかこうそういった、光景を見てた時に、ちょっとこう、なんかこう、私の中では、今、その中国ラオス鉄道っていうのがね、できて、中国が出資してね、まあなんか、鉄道ができたりと、まあ中国とラオスの関係ってどういうものなのかなとか、いうのをすごくね、考えさせられましたね。決してこう、別に、なんていうんですかね、全部が全部、ラオスが中国に依存しているわけでもないですけれども、ですし、で、中国のね、方がこう、なんか、なんていうんですかね、こう、だいぶこう、侵入してきてるっていう見方もあるみたいなんですけれども、まあ、一概にはそうじゃないのかもしれないんですが、まあ、今回旅をして、その中国とラオスの関係ってどういう関係なんだろうっていうのをね、ちょっと私もまだ勉強不足なんで、今これからどんどん調べていきたいなとは思うんですが、まあ、そういうふうなことを考えるきっかけにもなりましたし、で、同時にですね、私、世界遺産の勉強をしてるんですけれども、まあ、今回ね、ラオスという国は、フランスの植民地になってましたし、そのルアンパパンも保護領になっていて、フランスとのその文化の交流ということで、ね、フランスの、まあ、食べ物もね、フランスの食べ物とかも結構、ラオスで食べれましたしね。で、建物もそうじゃないですか。二つの国のね、文化の交流の価値が認められてって言われてるんですけれども、それって本当に文化の交流なのかなってちょっと考えさせられましたね。なんかこう、まあ、世界遺産でもその文化の交流、登録基準2で認められてること、ものって結構いっぱいあるんですけど、特にこの植民地になってたところってでもね、そういうのいっぱいあるんですよ。で、ただ、まあ、その保護領だったり、植民地であった、その、ルアンパパンと、その、ルアンパパじゃないですね、ラオスと、あとそのフランスとの関係って、まあ、ね、全部が全部悪いわけじゃないですよ。植民地だったからこそとか、保護領だったからこそ、ラオスが、すごくこう、発展した部分もあるでしょうし、全部が全部ね、デメリットあったわけじゃないとは思うんですけど、立場的には、まあ、例えば、まあ、やっぱりね、どうしても弱い立場に昔もそのあっただろうし、それって果たして交流という言葉なのかなとかね。ごめんなさいね。ちょっと今日は、本当に私の個人的な意見です。本当に率直に、なんかこう、思ってしまいましたね。いい部分もそうだろうけど、その見方を変えれば、ラオスの立場からしたら、その文化を受け入れざるを得ないかっただろうし、ね、自分たちのその文化だけで 行きたかった部分もあるだろうしとか、なんかいろんなことをね、はい、ごめんなさい、これ正解とか不正解とか悪いとかいいとかそういう問題ではないですよ。だけどなんかね、ちょっと考えさせられましたね。世界遺産の、そういう文化の交流って、果たして全てがこう交流なのかとかねいうのは考えるきっかけにはなりましたね、今回。はい、といった、はい、ごめんなさい、これは本当に私の個人的な意見です。で、あとですね、最後もう一つですね、やっぱりこう肌で感じたのが、まあ、ラオスというのは昔からね、貧困の国というふうにも言われてます。アジアの中でも結構貧困がね、の国なんで、今でもそうですね。やっぱりこう物乞いをする、子供たちもいましたし、まあ、まあ子供は少なかった、まあおばあさんとかですね、あと、まあ、子供もでもそうですね、その宅発の時にはやっぱりこうね、このカゴを持って本当にこう、まあ僧侶たちが入れてましたけれども、物乞いをしている子たちとか、あとまあナイトマーケットではね、たくさん子どもたちも働いてましたしね、まあ、親のね、商売手伝って、まあ、それはね、別に日本でもあるわけですし、別にね、そのラオスやからあるというわけではないと思うんですけれども、ただやっぱりこうナイトマーケットのね、終わりらへんに私ちょっと食べ物のところね、行った時にも、ちょっとこう残してるものを持って帰ったり拾ったりしてる子どもたちもいましたね。うん、またやっぱそういう光景を見ると、やっぱりこう貧困についてとかも、すごく考えさせられましたし、こうやっぱりね、聞いたり、こうなんかニュースとか目にしたりとかいうだけで、やっぱり自分の肌でね、やっぱりこう感じるのとまた全然違う重みを感じましたし、そういったことをね、やっぱりこの今回の旅で、たくさんのことをね、考えさせられました。で、観光って、私のこれ考えなんですけど、というか今回の旅ですごく思ったんですけど、まあ、光を見るって書くじゃないですか、漢字で。で、本当に観光って光を見に行くものだと思いますし、本当にこう観光することで、その場所のいろんなね、もう本当に光を見れると思うんですよ。素晴らしい部分とか、いい部分ね。で、やっぱりそれを見に行くからこそその価値もあるし、すごくこう観光って光を見れていいものだなって私は思うんですよ。ただ、やっぱり光には必ず影がありますし、表があれば必ず裏があるわけで、その光だけを見るのも私はどうかなって思っていましたしね。で、今回は本当に、まあでも観光してると、まあでもその観光の仕方にもよると思うんですが、そういう影の部分って絶対こうなんかおのずと見えてきたりだとかするわけですよね。だからなんか光だけを見るんではなくて、そういう影の部分、まあ裏の部分っていうのも知っていく方が、やっぱりよりこの、なんていうんですかね、観光の意味があるというか旅をする意味にもなるし、そのね、あ、楽しかった、素敵、素晴らしいだけね、まあそれだけでもいいとも思うんですけど、やっぱり自分自身としてはそういった光だけじゃなくて影の部分とか、やっぱりね、ちょっとこう暗くなる部分もあると、自分の中でね、こう気持ちがこう沈む部分もあるかもしれないんですけど、その裏の部分だったり影の部分っていうのも自分自身は知っていきたいなっていうふうに思いました。で、今回の旅はね、本当におのずとこうそういった影の部分、裏の部分っていうのも見れたので、自分自身この旅ですごくいろんなことを考えさせられましたし、まあ、そのいろんなことを考えるきっかけを与えてくれたなって、はい、思いました。なので、まあ皆さんもね、ね、なかなか旅ってできないと思うんですけど、実際自分がね、行くって難しいじゃないですか。いろんなとこ行きたいですけど。だけど、まあそういった部分もあるんだなって、こうね、やっぱりなかなかいいところしかね、もう多分ガイドブックもそうですし、 なんか YouTube とかもそうですし、まあ全部じゃないですよ。だけどこう結構いい部分ばっかりこうみんな表に出すじゃないですか。でもやっぱりそういう影の部分とか、なんか裏の部分っていうのもね、知って、なんか知っていった方がいいんじゃないかなとか、まあ、知ってほしいなって、私個人的にはね、自分も知りたいですし、まあ、皆さんにもそういった部分もね、同時に知っていってもらえてもいいのかなって。まあ、だから私、ね、ごめんなさい、もう本当語っちゃいましたけど、4日間だけじゃ何も見えないですよ。うん、私がこう、本当になんか、氷山の一角というか、まあね、そんなんで知ったかぶりしたらあかんと思うんです。ラオスとかルアンパパンについて全くもって分かってないと思うんですけど、まあただね、ちょっと旅して、やっぱり、まあ、自分がこういうものを見たよとか、こういうこと感じたよっていう、まあ私の個人的なこれ意見なので、まあそういうのもね、一つのこう参考、あ、そんなこともあるんだなとか、うん、そういうことも見張ったんやな、みたいな感じで思ってもらえたらな、っていうふうに思いますし、もしですね、機会があれば、皆さんも、まあね、旅ができたら、足を運んでいただいて、ね、見ていただいて、いろんなものを感じていただけたらな、っていうふうに思います。はい、話がどんどん長くなりましたね。やっぱりどうしても語ってしまいますね。ごめんなさい。はい。で、次ですね。この旅行の感想は終わったということで、インスタライブのお話を、はい、させてもらいます。今回ですね、インスタライブを初めてしました。なぜかというと、まあ、前からちょっとそういうのもしてみ、まあ、うん、自分自身をね、私映すのは本当に、そんな容姿とか別に全然もう、自信ないので、で、画質も悪いですし、もう自分自身、こう、iPhone、古い iPhone、中古の iPhone でしかも iPhone SE のなんか第2世代とかいう古いやつなので、うん。全然画質も綺麗じゃないんですけど、なんかこう、旅先とか、あとまあね、京都とかいろんなとこ回ってるので、なんかこう、皆さんに、まあ、ね、このお耳のお供というか、その、私が説明するだけでね、分かっていただける部分だけじゃなく、まあ、ちょっと映像でもね、なんかこう、雰囲気伝わる感じで映せたらなって前から思ってました。世界ね、猫歩きなんでね、うん、私が歩いてる目線で、こう、タイムリーにね、なんかこう、皆さんの意見も聞けたりだとか、質問にも答えられたりだとか、はい。そういうのをしたいなって思ってたんですよ。ただまあ、自分のね、携帯もそのギガも前、1ヶ月3ギガとかで生活してるので、はい、できひんかったんですけども、ルアンパパンじゃないわ。そうですね、ルアンパパンについて、4日間、ん?だから6日間で10ギガかな?のシムを変えたんですね、シムカードを。まあ、これでまあ、ちょっと安くで変えたんで、これでやってみようと思って、はい、やり始めたら、なんかすごい楽しくて、まあ本当に、皆さんね、結構いろんな方が入ってきてくださって、で、まあ私結構 X とかでもですし、インスタと Facebook のストーリーにも上げて、全然インスタなんかしてなかったんですけど、宣伝したのも、まあ申し訳ないですね、本当に。宣伝しまくっちゃったんですけど、まあでもそのね、それで知って、X からね、インスタフォローして入ってきてくださった方もおられましたし、すごくね、なんか皆さんが、いろいろ会話してくださって、旅してる気分ができてすごい楽しかったとか言ってくださったり、あと皆さんのね、旅の質問に答えたりだとか、ラオスの質問に、まあ、ちゃんとした説明もできてないとこも多いんですけどね。うん、だけど、私自身すごくこう、皆さんと一緒に旅してる、感じにもなれたので、とてもね、良かったなって思います。ごめんなさい、本当に。自分で言うのなんなんですけど、私としてはこのインスタライブできて、とても満足しております。で、アーカイブに残してますので、まあ、リール動画としてね。で、まあ、本当は後で見返したら、まあ、本当アホなことばっか、間違ったことばっかり言っちゃってるんですよ。 まあ、ですが、またね、よかったら見ていただけたらなと思いますし、YouTube とかにね、これアップできたらいいんですけど、なかなか難しいんですかね。ちょっとやり方がまだわからないので、はい、またそこら辺は調べられたらなと思います。で、Facebook でも、一緒に上げてるんですけど、どうもなんか、設定の問題なのか、見れてる人と見れない人がいるみたいなので、まあ、ちょっとそこら辺も解決できたらなと思います。で、まあ、本当にね、一人旅だったんですけれども、なんか全然寂しくなくて、で、もうここ話せばどんどん長くなるのであれですけど、まあ、今回の旅は、かなりね、いろんなハプニングに見舞われたんですよ。本当に、なんだろうな、ルアンパバーに着いてから結構なハプニングに見舞われまして、で、バンコクに着いてもそうでしたし、で、実は最後の最後、関空でもね、鍵が開かなくなってね、ちょっと大変な目にあったんですよね。荷物のね、ダイヤルロックがね。まあ、そんなことで最後の最後まで大変やったんですけれども、でもそういったハプニングがありつつも、なんか皆さんがね、まあ、ライブ中にもそういうハプニングがあったりもするので見ていただきたいんですが、皆さんが見守りたいみたいにね、見守っていただいたので、私もすごく心強かったですし、楽しいね、充実した旅になりました。本当にね、インスタライブに参加していただいた方々、お忙しい3連休にもかかわらず、本当にありがとうございました。もう最後はね、本当泣きそうになって、というか、半分泣いてました。はい。ということで、まあこれがね、インスタライブをして、まあ良かった点なんですけれども。はい。次、反省点ですね。反省点としては、まあ本当に、クオリティが低すぎたというとこですね。まあ、画質もそうですし、素が出すぎて、もう今もちょっとだんだん素になってきてるんですけど、喋りながら。もうなんか言いたい放題喋ってましたしね。まあ、焦ることとか、ハプニングとかもね、結構ライブ中に起こってたので、もう本当なんかやばいという言葉を連発してしまったりね、まあ、ちょっと言葉遣いもどうかと思いますし、まあちょっとなんかこう、仲のいいね、人がこう入ってきてくださったっていうのもあって、なんかこう結構タメ口になってしまったりだとか、あとね、なかなかインスタライブにね、参加できる方がおられなかった時は、本当になんか皆さんに入ってきてほしいみたいなことをずっとね、ぼやいてたりだとか、まあ、本当ダメダメやったなっていうふうに思いますね。また、もう間違っ、なんか言い間違いも本当ありすぎて、で、間違ったことめっちゃ言っちゃってましたね。で、私、まあ、そもそもがね、言い間違い、書き間違いが人の3倍ぐらい多い人なんですよ。で、なので、まあ、そこにこの、何ですかね、すごいなと思ったのが、やっぱり YouTuber さんとかってすごいですよね。ライブ中、こう、いろいろ、なんか初めてのものを見ながら、で、喋りながら、コメント見ながら、もういろんなこと同時にしないといけないので、すごいなんかこう、いろんな技術がいるなって思いました。で、そうですね。だから、そのあたりがとてもうまくできなかったなと思います。で、あと、もう二つ目は、そんなね、YouTuber さんみたいにたくさん何百人とか何千人とか入ってきはる、来てくれはるわけではないので、まあでも、来てくださったら、だから、なおさら嬉しいわけですよ。で、入ってこられたら、私ちょっと、その、インスタ名とね、すぐ名前が出てくる人と、まあ、知らない、知らないというか、X との名前と違う人とか、だから分かる人、だから分からない人はちょっとね、逆に何も呼びできなかったんですが、なんか、分かってる人は、結構名前を呼んでしまいまして、で、嬉しくなって呼んじゃってね、なんかこう、コメントとかも結構喋っちゃって、なんか、それがまあね、でも、ね、聞くだけやったのにっていう人もいたと思うんですよ。だから、すごい、なんで私の名前呼ぶのとかね、多分思われて、多分なんかそれですぐ出ていかれた方とかもおられたように思うので、本当に申し訳なかったなと思います。なんかこれどうしたらいいんですかね？やっぱ名前呼んだらダメですかね？なんかこう、人によりけりやと思うんですけど、また皆さんの意見聞けたらなと思います。はい。あとはですね、タイのバンコクでね、ちょっと映して、配慮が足りなかったなと思う部分があります。はい。ソイカウボーイという、まあ、飲み屋だったり、男性が遊びに行くようなお店がある繁華街があるんですね。 まあ、ちょっとそういう場所をですね、遊ばはるような場所に、ちょっとこのインスタの、まあ、なんか、ライブで話の流れでね、ちょっと見てみたいという、なんかリクエストも若干あったで、私もなんかどうしようかなと思ったんですけど、ごめんなさい、話の流れでね、ちょっとぐらいならいっか、みたいなね、はい、感じになってしまって、で、顔とかをね、映さないようにすれば大丈夫かなと思って、顔とかそういうちょっと怪しいね、なんか部分を映さなければいいかなと思っていったらね、やっぱりダメでしたね。店のお姉さんにね、メニュー表でお尻をバーンって叩かれたという、はい、ハプニングがございまして、まあ、ただ本当にまあ、やっぱ配慮が足りなかったなと思います。私自身もちょっと懸念してたんです。やっぱりそこで働いてるってことを知られたくない人もいるだろうし、そこに遊びに行ってるってことを知られたくない人もいるだろうから、やっぱりそれをこうね、なんぼこううまいこと顔を映さないようにするって人も、どうしてもね、横顔とか、後ろ姿とか、なんとなくね、映ってしまうこともあるので、まあ、それは全然、アーカイブでは残してはないんですが、ちょっとなんか配慮足りないことをしてしまったなっていうふうに思いました。まあ、ただですね、まあ、そういった、なんか文化ではない、まあ、文化では言えないかもしれないんですけど、まあ、ちょっといろんな部分がね、あるよって、いろんなところがあるよっていうところは、まあ、またね、ちょっと皆さんにも、まあ、それはタイの一環としてね、まあ、そういった部分も結構多いですし、まあ、日本にもね、ないわけではないとは思うんですけど、まあ、ちょっといろんな部分、まあ、先ほどもお伝えしてた影の部分とか、裏の部分っていうのもね、まあ、それ動画で、見せたりとかいうのはあかんかったと思いますし、残すのはあかんと思うんですけど、まあ、そういった部分もね、知ってもらえたらな、というふうなのは、ちょっと思ってます。はい。ちょっと、またタイの話全然できてないんですけど、タイネネコ歩きでね、まあ、なんかそういった部分もね、みんな、お話、影の部分とか、裏の部分も、はい、表だけじゃなくお伝えできたらな、というふうには思っています。で、このインスタライブなんですけど、本当に朝の、なんか、こう、まったり喋ってるところとか、まあ、いろいろ街の様子を映してる時とかにも、まあ、旅の話だって、旅に対する自分の思いだったりだとか、あとね、ラオスと先ほどの中国の話とか、ルアンパパーの街のこととか、まあ、ちょっといろんなことも話しながらね、動画撮ってましたので、また見れる方はですね、ワールドネネコ、世界ネネコ歩きという、はい、名前でやってますので、はい、また概要欄貼っときますので、ぜひね、フォローしていただいて、またアーカイブ見ていただけたらなと思います。まあ、後々ね、また YouTube とかに紛れたらなとも思いますし、またインスタライブ今後するようなことが、ね、機会があれば、ぜひまたね、やってみたいなとも思いますので、その時はね、皆さんも参加していただけたら嬉しいです。そしてですね、まあ、私のインスタライブに、結構登場してくださった方が実はおられまして、泊まっていたゲストハウスで、同じゲストハウスだったんですけど、そこでね、仲良くなったご夫婦がおられるんですね。で、奥様はフィリピンの方で、で、その方が男性のおじ様なんですけども、バングラディッシュの方なんですよ。で、今、オーストラリアのシドニーに住まれてるんですが、お名前がね、ちょっとね、読み方がなんか難しい。シャムーさんっていうのが本名なんですけど、まあ、シャーマインさんとも、まあ、呼ぶみたいで、まあ、どちらでもいいとは言われたんですが、で、この方が、私のインスタの、朝食動画に結構ごめんなさい、勝手に映してたんですけども、一応 OK もらってるんですが、この方が YouTuber でですね、YouTuber もされてて、で、その方のね、YouTube にもなぜか私が突然出ることになりまして、はい、もう本当に気取ってる私がちょっと映ってる、はい、インスタの最後の朝かな、ルアンパパン最後の朝の朝食動画に、この買った、シャムーさんと、はい、私がちょっとすごい気取る、はい、私がナオミというふうに名付けられた、はい、またインスタライブの動画があるので見ていただきたいんですが、 で、この、ちょっとご紹介してま、しときます。私ね、結構その、間違ってね、パキスタン人って何回も言ってたんですよ。ごめんなさい、訂正します。バングラディッシュ人の方でしたので、はい。で、この方、また概要欄に載せときますが、デシマントラベラーっていう名前で、旅してる、もうね、ご夫婦ですごいたくさんのとこ旅されてるんですよね。で、言葉的にはですね、バングラディッシュ語でされてるので、まあ、皆さん聞き取れないと思うんですが、結構でも英語も喋ってはったと思うんで、はい。またよかったら、はい、概要欄に貼っておきますので、またチャンネル登録ね、していただいて、聞いていただけたらなと思います。まあ、私も、はい、ポッドキャストを、はい、YouTube でも聞けるようにしてますし、ショート動画もちょっとね、たまに上げてますので、また、私のね、YouTube 動画もまだ、登録されてない方は、ぜひ登録していただけたらと思います。本当にね、素敵なご夫婦で、はい、Facebook でね、つながりましたし、はい、今回の旅でとてもね、仲良くなれてよかったな、というふうに思います。はい、ということで、まあ今回も長くなりましたが、まあ今回の旅もね、本当にまあ準備不足でですね、全然こう楽しめない部分もあったんですけれども、まあ反省点は多々ありますが、まあ結果的にはね、なんかいろんなハプニングも続出しましたけれども、とてもね、初めてのそのインスタライブも初めてですし、ラオスという国も初めてで、とてもね、充実した楽しい旅になったなというふうに思いますし、また、はい、ラオスですね、ルアンパパーマですし、ラオスという国にもう一度また行きたいなっていうふうに思いました。で、今回はですね、旅の振り返りをざっくりですね、はい、私がちょっとこの感想をね、忘れないようにということで、バーっと一気に喋った、回になってしまいましたけれども、ラオスについてこういうことがもっと聞きたいとか、はい、例えばルアンパパン世界遺産のことでもっと詳しく聞きたいとか、何かご要望とかね、ご質問とか、はい、リクエスト何でもいいので、また、はい、コメントや DM でね、いただけたらありがたいです。はい、最後になりましたが、お便りの紹介させていただきます。まずですね、Spotify からいただきました。前回の世界遺産ねねこ歩き番外編さんで、行ってよかった世界遺産ベスト5というのを、はい、ご紹介させていただきましたが、それについてコメントいただいております。ニュースで読み解く世界遺産という、ポッドキャストをされておられます。リラの僧侶さんからいただきました。ありがとうございます。ねねこさん、やっと最後まで聞きました。カンボジア談義、ぜひやりたいです。はい、ということでありがとうございます。はい、ごめんなさい。とっても長かったんでね。なかなか最後まで聞けないですよね。ありがとうございます。最後まで聞いていただいて。で、そうですね、カンボジア談義、ぜひぜひ私もしたいです。リラさんね、結構カンボジアね、なんか長いこと、なんかお勉強されたり留学されてたんでしたっけね。なんかちょっと私も詳しいことを、はい、そのあたり聞けてないので、はい、例えばカンボジアについてね、詳しくご存知だと思いますので、ぜひぜひね、お話、はい、させてもらえたらなと思います。はい、まあ、リラさんにもね、ちょっと一度、本当にゲストで出てきて、いただきたいなと思ってるんですよ。何度か私のこの番組でもですね、ご紹介させていただいてますが、はい、世界遺産のね、いろんなニュースを配信されてる、ポッドキャスターさんで、はい、ニュースで読み解く世界遺産という番組をされておられますので、また概要欄ね、貼っておきます。とても勉強になりますのでね、皆さんぜひ、はい、聞いてください。はい、またリラさん、カンボジア談義しましょうね。はい、ということで次、に、お便りもう一つね、コメントいただいておりますのでご紹介させていただきます。YouTube の方にね、コメントいただきました。ありがとうございます。ナミさんですね。はい、ねねこさんの行ってよかった世界遺産ベスト5、楽しく聞かせていただきました。アルハンブラ宮殿はねねこさんの話で頭の中にアルハンブラの思い出が流れました。私感動しましたが、ねねこさんにとって特別な世界遺産ですね。選ばれた世界遺産、私も共感がいっぱいでした。ということで、はい、ありがとうございます、ナミさん。ナミさんもね、本当にいろんな、私より本当たくさんの国々と世界遺産にね、行かれてますもんね。うん。 本当に共感していただいて嬉しかったですし、楽しくね、聞いていただいたようでよかったです。本当にアルハンブラ自体はですね、その遺産自体もね、すごい感動したんですけど、やっぱりこう私にとっては子供の時の、家族との思い出がね、こう蘇る特別な世界遺産ですし、またね、機会があれば、はい、行ってみたいと思いますし、ね、はい、ナミさんのね、行ってよかった世界遺産もね、ぜひ聞かせていただけたらと思います。で、前回のですね、この世界遺産で猫歩きの、はい、番外編の行ってよかった世界遺産ベスト5。はい、これリクエスト企画ということで、お話しさせていただいたんですが、結構ね、皆さんから、好評というかね、はい、で、皆さんのね、行ってよかった世界遺産も教えてくださいっていうふうに、はい、X でも、はい、言ったらですね、結構たくさん皆さんコメント書いてくださいまして、で、皆さんね、それぞれのね、色があって、いやー、すごくね、なんでしょう、面白かった。いや、面白く、いや、いい意味でですよ。なんかその人の、なんかこう、価値観とか、なんか大事にしてるものとか、その人の特徴というかね、すごくなんか、表してるなーとか思ったりもしたんですよね。だから、すごくこう、皆さんのね、行ってよかった世界遺産っていうのを、知ることができて、私もすごく、なんかこう、楽しくなりましたし、勉強にもなりましたしね。はい。まあ、すごく、いい企画をね、リクエストしていただいて、はい、ありがとうございました。またね、こうやって、なんとかの、ベスト5とかね、こういうのもちょっとやっていけたらなとも思いますし、はい。また、リクエスト、こういう話をしてほしいとか、どんどん、はい。ちょっと、無茶なというか、無理なことはね、ちょっとごめんなさい。お断りするかもしれませんけれども、はい、できる範囲でね、リクエストに答えていけたらなと思いますので、はい、皆さん、感想、ご質問、リクエスト、何でも構いませんので、はい、またいただけたらと思います。はい、今日もね、本当に長くなりました。申し訳ございません。今日は短く終わると思ったんですけどね、申し訳ないです。で、またですね、タイネネコ歩きも、韓国ネネコ歩きも、はい、他もですね、なんかいろいろ全部が中途半端で、はい、全然進んでおりませんね。はい。もうタイも思い起こせばもう1年前に行って、結局本当にタイの国とタイの人の話をしたぐらいで終わっちゃってるので、はい、また再開していけたらなと思います。はい、気まぐれな配信で申し訳ないんですけれども、今後ともね、ぼちぼち頑張っていこうと思いますので、はい、皆さん応援していただけたらありがたいです。はい、今日も最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。次回の世界ねねこ歩きでお会いいたしましょう。ほなまた。コプチャイライライ。